改めましてこんにちは。みんなで良き日本を再生しよう、特別番組ですけれども、その第1話、今日は政治のリーダーシップということでちょっと考えてみたいと思います。今本当に政治が乱れに乱れているわけであります。非常にですね、怪しげな人たちがですね、政治の周りに取り巻いておりまして、これは国内国外両方なんですけども、このまま行きますと本当に悪い渦の中に日本全体が巻き込まれていってしまうという非常に危機的な状況になってきたというふうに思えるんだと思うんですね。で、いろんな小さな政党も出てきておりますけれども、今一つ何かこの全体を包んで大きな力を日本全体に与えるようになかなかなっていない。なんかこう見ているとどれもこれも、与党も野党もですけれども、なんか今一つですね、政治の根本的なところがやっぱり視界が開けないために、全然その大きな動きとして日本が政治的にこう前進しないと、そんな状況になってんじゃないかなと思うんですね。で、やはりそれは基本的にこの政治のやってることがですね、間違った部分があるんじゃないかな、私は前から思ってるんですね。私はリーダーシップの研究とか、あるいはその教育とか、こういろいろやってるんですが、根本的に政治のリーダーシップっていうのは、実は一つ一つの組織のリーダーシップとはだいぶ違う部分があるんです。実はこの政治のリーダーシップっていうのは組織のリーダーシップと違いまして、理念で人を縛るっていうことを実はやってはいけないんですね。これは皆さん意外に思われるかもしれませんけども、組織のリーダーシップという時にはまず基本的にはその組織の理念というものを決めて、でこの理念に合う人を集めてくるわけですね。理念に合う人を集めてこないと組織はちゃんと動きませんので、ですから一つ一つの組織、企業、そういうものはですね、理念に従って人を集めてくる。だからまず明確な理念を決める。理念の中には自分たちは何をするのか、それから守るべき価値観、そして自分たちのビジョンですね、こういうものをしっかり決めた上で人を集める。これが基本なんです。しかしよくちょっと考えていただくとわかるんですけども、政治が相手にする集団というのは、実はものすごくたくさんの人たちなんですね。一つ一つの組織や企業は、そのものすごく多くの人たちの集団から、一部の人たちを選んできて、理念に合う人たちを選んできて、組織を運営することが可能ですけれども、政治が相手にするこの母集団と申しますか、国民全体というのは実は選ばれなかった人もそこにいるわけでありまして、実はものすごく多くの人たちがそこにいるんですね。で、もしもですよ、本質的にものすごく多くない人、多くの、種類の人たち右翼も左翼も、お金持ってる人も持ってない人も、お年寄りも若い人も、勤勉に生きることが好きな人も嫌いな人も、いろんな人がいますでしょう。これを例えば組織のリーダーシップのように一つの価値観でまとめた場合に何が起きると思うでしょうか。実はこれはよく考えればわかるんですが、これ全体主義って言うんですね。一人一人の国民の思想を全部一つの方向に集めることをですね、これは実は全体主義というんですね。教育によって一つの方向に向かせようとするまでは、これはいいですね。その叱るべき、どんな教育をすべきかということを考えて、教育を一つのですね、方向に向けることは、これは普通のことなんですが、教育の結果ですね、みんなが一つの方向に向くってことはないわけですよね。どんなに教育したって、いろんなバラバラの人たちがいるわけです。で、このバラバラの人たちをですね、実はそれでも無理やりこのベクトルを合わせようとすると、実はこれものすごく無理が生まれて、実は大変その息苦しい社会になってしまうんですね。ですからまず政治の世界では思想で人々を縛るっていうことを、これはやってはいけないんですね。で、ですからこのリーダーシップの中で一番初めに出てくるその人々を思想理念に従ってこう縛るっていう部分がまずないのが、実はこれはその政治なんですね。ですからこれは一つ考えてみると分かるんですが、右翼の政治、左翼の政治と、よく言われますね。いろんな政治指導者がいるんです。しかしその理念というものは 実は全ての人たちに強制されるべきものではなくて、その理念を持った人たちが具体的にどんな政治をするかというところで評価されるものなんですね。ですから、その右翼だろうが左翼だろうがですね、その持ってる政治を、持ってる理念をですね、人々に強制するわけではないんですね。じゃあ一体政治ってどうしてみんながその一つの方向に結果的に向いていくんだろうか。国としてのまとまりというのはどうしてできるんだろうか。思想や理念を統合しなくてもどうして右翼も左翼もお金持ってる人も持ってない人も勤勉な人も勤勉でない人もなぜみんな一つの方向に向くんだろうか。これは非常に面白いことだと思いませんか。その歴史を見ても現代を見てもそうですけども、その栄えている国、栄えている文明ほど実は人々は生き生き伸び伸びと暮らしているんですね。その栄えているというのは一つ全体がよく統合されていて、そして一つの方向に向かって動いているなという感覚をみんな持っている。ある意味ではリーダーシップが非常に整った状況ですね。でもそういう状況ってみんなはつらつとものを考え行動していることが多いんですね。ですからその一見矛盾のように聞こえるんじゃないかと思うんです。思想や理念を強力に言わない時ほどですね、実はなんかものすごく発展している。反対にその国がですね、思想だとか理念だとか果ては行動まで一人一人を監視して厳しくその締め付ける時というのは、まあなんか力学的に考えたらむしろ組織はですね、国はなんかものすごくしっかりとリーダーシップが整って前に進んでいるように思うかもしれませんが、むしろ現実は反対なんですね。まあそうやって厳しく縛れば縛るほど多くの場合、その国は力がなくなっていって、まあ北朝鮮見ればわかりますけども、ほとんどへたれ込みの状況になるんですね。ですからこの理念とか思想というのが、これが前面に出てきて、国民全体を縛るときというのは、実はあれ国が衰退しているときなんですね。反対に国がどんどん伸びているというときには、あまりそういうことを言わないんですね。では一体この政治のリーダーシップというのは何によってこう動いているんでしょうかね。実は、その、ここ非常に重要なことなんですけども、その、政治において非常に重要なことは、その、未来を作るという部分で人々を結集させるということなんです。すなわちこのいろんな考え方の人がいますね。で、いろんな立場の人がいますね。ですから、今この場所で、今現在、この全ての人たちの矛盾を全部解決するということは極めて難しいんですね。そうではないんです。こう、未来を作る。その未来に向かって、右翼も左翼もお金持ってる人も持ってない人も、勤勉な人も勤勉でない人も、なんかこう、時間とともに自分が考えているような良き世界、自分の幸せというものが時間とともにだんだん達成されていくんではないかなという感覚を持つと、これが実は非常に大きな求心力になっていくんですね。まあ、右翼は右翼なりになんかこういう風になればいいなと思っている部分があると思います。左翼は左翼なりにこうなればいいなと思っている部分があると思います。お金持ってる人も持ってない人も、まあ、勤勉な人も勤勉でない人もですね、まあ時間とともに未来に向けて自分のこの理想像というものを多分持ってるんだと思うんですね。で、政治というのは、やはりその今全部問題を解決しようと思うと、これはまず不可能だと思わなければなりません。これは極めて重要なことで、その、もともとですね、一つの方向性に合った人たちをみんな集めてくるような組織じゃないんですから、いろんな人がいるわけですから、見識においても、価値観においても、能力においても、たくさんの人がいるんですから、今この場で全部の問題を解決して、この法律を全部通せばうまくいくと思ったら、これは絶対にそれは不可能なんですね。で、そうではなくて、未来を作っていく、その未来を実現する中で、様々な問題を弁証法的に解決し、すなわち問題をですね、根源までたどってその元を直して、みんなが良きようにですね、その問題を直していって、みんながそれぞれに、ああ、なんか自分も幸せだったなと、幸せな人生を送れたなと、ある部分自分のこの理想が達成できたなと思えるように、人々を誘っていくのが、私は本当の政治のリーダーシップというもんだと思うんですね。ですから、この政治といった時には、必ず未来ということとセットになければ、 政治のリーダーシップは整わないと思っていいと思うんです。未来をちゃんと設定するからですね、今日の矛盾を明日に向けて解決できるから、今日の政治のチームワークが整うんだと、こういうふうにはっきりと思っていただいていいと思うんです。ですから政治はですね、例えばアメリカでいつもアメリカンドリームという言葉が、最近あまり聞かないかな、アメリカンドリームという言葉が言われますが、あれこそ非常にわかりやすい例なんですね。アメリカンドリームというのは、要するに時間とともにみんな自分が将来幸せになる、どこの国の移民の人も、今貧しい人も、まあ、今豊かな人も、みんな何かですね、未来に向けてその夢を実現できる、こういうものがあるというのがアメリカンドリームですね。ですからこのアメリカンドリームというものがあるから、今日の矛盾を解決、明日に向けて解決しようというチームワークが今日生まれる。あれは非常にわかりやすい政治のこのスタイルだと私は思うんですね。で、例えばその高度成長の時期、あるいはその前の復興の時期、日本のことで言えば、これはわかりやすい未来があったわけですね。復興から、どうやって復興するのか、戦争の廃墟からどうやって復興するか、あるいはその、占領からですね、戦後のこの占領からどうやって独立するのか、あるいはその貧しい時代からどのように豊かな時代に、こう繁栄を導いていくのか、成長していくのか、これ全部未来を作るっていうことでしょ。だから日本もですね、まあ大体昭和の時代ぐらいいっぱいまではですね、このみんなである意味で合意した未来を作るっていう部分、まあこれがあったから、いろんな価値観の人たちが、いろんな立場の人たちがいても、それなりにみんな協力してチームワークを作んで、共にみんなでこの成功を達成するということができたんだと思うんですね。ところがまあやっぱりその平成になりますとですね、こうなんか未来を作るというそういうエネルギーがですね、特に政治の指導者から消えてくるんですね。で、この未来を作るということをなしに、今の問題を解決しようと、今解決しようと、あいつが抵抗勢力だからこいつ、あいつを倒そうとか、どこに有利な話があるからどこの国に行こうかとか、こう今の状況の中で問題を解決しようとすると、これはその取った取られたの関係になるんですよ。取った取られた、勝った負けたの関係の外に出てこれないんですね。全部今解決しようと思うと。ですから政治はどんどんどんどん混迷しですね。で、まともな人は逃げていっちゃって、で、現在のこの惨憺たる状況にですね、私は陥ったと思うんです。で、ですから政治というのは常にですね、未来を作る過程の中で今日の問題を解決するプロセスだと。だから未来というものの想定と、未来をですね、きっちりと、未来に向けて道を作るってことができなければ、政治は全くですね、不可能だと、私は思っていいと思うんですね。では、その時にその、未来ということをどう考えればいいのですが、いいかなんですが、ここは実はですね、ちょっと自分の夢とかですね、あるいはその空想というものと政治が達成すべき未来というものの間にはやはり距離があるんだということを冷静に認識する必要があるんです。やはりここはですね、ちょっと頭を使わなきゃならない部分だと私は常々思うんですね。政治っていうのはですね、本当にこの普通のこのよく整った組織と違って、ものすごく多様な人たちがいるわけですね。必ずああ言えばこういう人が出てきます。黒といえば白という人が出てくる、赤といえば白という人が出てくる、上といえば下という人が出てくる、右といえば左が出てくる。それがある意味非常に健全な世界なんですね。作用と反作用の法則ですから、とにかくそのものすごく多様な人がいるわけです。で、この未来を作るという時にですね、そのこれはいいけどあれはダメっていうのをですね、あんまりやりすぎるとですね、もう今現在が排除の原理になるわけです。今現在が排除の原理になってって、つまりその誰かが集まって未来を作る。あなたたちはお客さんだからそこにいなさいよ。あなたたちは来てはいけませんよ。こういうふうな未来の作り方をするとですね、実はいくら時間が経っても、その人々の不満がある部分消えなくて、やがてそれがですね、反乱だとか内乱だとか戦争だとかいう形になって、実は一部の人たちの成功をぶっ壊してしまうことがほとんどなんですね。ですからその我々はここで非常に冷静に考えなきゃいけないと思うのは、特に政治の世界においてはですね、 いろんな立場の人がいるっていう時に、これを得り分けるっていうことをまず発想から除外しなければいけないってことですね。要するによく考えれば金持ちも貧乏人もない、右翼も左翼もない、その違いを超えたところにですね、どのように役割分担で良い社会を作るかという発想をいつも持たなければならないと思うんですよ。良いとか悪いというこの判断というのは政治の中では極めて冷静にやらなければいけなくて、そのいろんな人たちがいるんだから、未来に向けてそのいろんな思いをですね、どうやったらそれぞれ達成させられるんだろうか。例えば右翼の活躍の場所はどこにあるんだろうか、左翼の活躍の場所はどこにあるんだろうか、お金を持っている人の活躍の場所はどこにあるんだろうか、ない人の活躍の場所はどこにあるんだろうか、あるいはですね、言ってみればお天道様に対して背を向けて生きる人たちにとってみれば、どのようにすれば背を向けないで生きられるようになるのかを考えるということ、なかなか勉強が行き届かない人たちにとってみれば、どうしたら勉強が行き届けるかを考えて社会を作るということ、あるいはよく勉強できた人たちにとってみれば、まあ、その人たちがですね、まあ、いかにその良き影響を広げられるか、そのようにどんなふうにすればその良き影響を世の中に広げられるか、いつもそうやって今生きている人たちがいろんな立場の人たちがどんな境遇の人たちであっても、将来どうやったら幸せになれるかをいつもいつも考えて、その未来を具体的に設計するということが政治の具体的な戦略の極めて重要な部分を成していると私はいつも思うんです。こう空想の世界、夢の世界でこうなってほしい、ああなってほしいというのはあると思います。それは個人的な希望とか個人的な思いということもありますが、個人の立場を反映したものであることもよくあるわけですね。例えばそのものすごくなんとかな社会的なその意義というもの、社会性ということでしょうかね、まあ、個人の犠牲を含めてですね、多くの人たちのために何かしたいと思っている人たちがいるとします。そういう人たちにとってみるとですね、この自分のことしか考えない人たちは実に悪いわけですね。で、当然それはもう自分のことしか考えない人たちと社会性を持った人たちの間というのは水と油ぐらい違うわけですね。しかし非常にこの重要なポイントは、だからといってどっちか一方を今完全に排除するということはできないんですね。やはりそこで見えてくるのは、まず社会性の高い人たちにとっての世界で言えば、やっぱ彼らの影響力をいかに広げるかですよね。世のため、人のために考えて行動している人たちの活躍の範囲をいかに広げていくかですね。それから自分のことして考えない人たちもいるかもしれませんが、やっぱそういう人たちも生きていく中でどれだけ社会性を高めていかれるか、具体的な生活や仕事を通じて社会性を高めていかれる場所というのを、やはりそれは用意すべきなんですね。で、最初は自分のことしか考えませんから、まあ自分のことを考えて行動しているうちに、やがてなんかそれが世のため、人のためになってるんだっていうことを気づいて、だんだん気持ちも変わっていくように、なんかこう上手にですね、こう、なんていうのかね、こう階段を設定するというのか、この生きながら、なおかつその、だんだんその自分のために生きながら、なおかつなんか、より高い次元のですね、ものの考え方、行動ができるように、すなわちその人が進化できるようにですね、やっぱり上手に道を作るっていうことが、ものすごく大事なことだと思うんですね。政治というのは基本的に排除から入ったら成り立たないんだと思うんですよ。要するに、こいつは悪いから排除して、これは違うからどっか行ってもらって、で、残った人たちだろう。これは違うんですね。これはそれぞれの組織の運営の仕方なんです。それぞれの組織や企業は、ある意味でそれが重要なところがあります。やはりそのそれぞれの組織、企業というのは、ものすごく大きな、なんて言いますかね、その力で前進しなきゃならないところがありますから、やはりそこはかなりその具体的に自分たちの理念とか集まる人を絞った方が逆にうまくいくんじゃないんでしょうか。でも政治はそれは違うんですね。政治の現実というのはもう本当に途方もなく多様な人たちにみんなに幸せを届けるわけですから、だからその人々と向き合ったこの段階においてですね、そのそれぞれの人たちが花が咲くように、まさにこの花が咲くような、そういう戦略は何なのかということをですね、まず真っ先に考えるわけです。で、ですから例えばその貧困からの脱却だとかですね、占領からの解放というのは、 多くの人たちにとってほとんど共通の課題ですね。ですからこれはですね、まあ、割と分かりやすいんだと思うんです。その戦略の設計におきまして、まあ、みんな本当にですね、すごく悲惨な貧しい生活をしている人たちにとってみれば、お金持ちは、まあ、お金持ちでいるのかもしれませんが非常に少ないと。そうすると政治のエネルギーとしてですね、とにかくその貧困からの脱却をしようと、具体的に電気も通して家も建てて、着るものもまともにして、食べるものもですね、なんかまともにして、街を作って、そして学校も開いてと、まあ、そういう一連のこのいわゆる近代化のプロセスっていうのがありますね。この近代化というのはほとんど多くの貧しい国の国民にとってみれば、右翼でも左翼でも、まあ、そしていろんな考え方の人たちにとっても一様にですね、それは追いかけることが可能なもんだと思うんです。ですから、まあ、現代におきましてはですね、この近代化と言われるものがですね、政治の一つの戦略になった場合、大抵はみんな動いていきます。ですからその目標として政治、世の中の近代化ということを考える、あるいはそのさっき言ったその占領からの解放ですよね。まあ、もうこれは非常に現代的な問題である部分があるんですが、この直接間接のですね、いろんなこの植民地支配みたいなものがこれからですね、とにかく脱却しなきゃいけない、まあ、こういう思いが出てくるとですね、それは非常に大きな政治の力としてみんなをこう後ろから押してくると思うんですね。で、逆にしかし言うとですね、例えば今みたいな日本にとってみると、昔の近代化のような分かりやすいその未来への戦略っていうのがなかなかないんですね。ある程度皆さんこの豊かになってきた、そしていろんな意味でその考え方もそれぞれ皆さん持つようになってきた、世界の情勢も非常にこう複雑になってきた、こうなってくるとですね、なんか今までの延長線上でもっとそのお金を持ちましょうとか、あるいはもっと組織を大きくしましょうとか、もっとなんか生産量を増やしましょうとか、昔の戦略をそのまま持ってきても、それはごくごく一部の人たちしか、まあ、参加できないし、ごくごく一部の人にしか、まあ、肯定できないような未来の目標ということになるわけですね。で、やはりこの、どんなに素晴らしい社会と言葉で言ってもですね、やはりこの政治の世界は極めて現実的なものですから、その素晴らしさというものが、みんなに実感されないと、決して人々はついてこないんですね。ですから近代化近代化といってもですね、実際に目の前の自分の胸にテレビが来たと、鉄道が走ったと、あるいはその、インターネットが通じたと、こういう具体的なものがあって初めて多くの人たちはその自分たちも前進したということを悟るわけですから、政治における未来の作る時のこの戦略というのは具体的に何ができるんだろうか、具体的にどんな科学でどんな技術でどんな人たちが集まって何ができるのかという非常に冷静な現実の根踏みというもの、未来に向けた技術、科学、その他の進歩というものをしっかり受け止めた上で極めて戦略的に作らなければいけないものだろうと思うんです。で、ですから今我々はですね、まさにそういう冷静にみんなにとって幸せな未来というものをですね、考えて作るという部分をやはりやっていない。政治の中で今問題を解決するということだけでなんかのたうち回る結果になってしまってんですね。ですからそこをどうしてもここ突破しないと私は難しいと思うんです。それからやはりこの未来を作る政治をやるときに、全ての人が今すぐに合意するものを作ろうと思うと、これは実は全体主義なんですね。それもまたこれは排除しなければなりません。政治のリーダーシップにおいて本当にある意味辛い部分というのは、時間が経たなければそのやってることの本当の良さ、あるいはそのリーダーシップのその本来の姿がなかなか理解されるものではないということなんですね。さっきも言ったように、今の問題を全部この場で解決することができないというところが政治の原点なんだと思うんです。人を得り分ける、寄り分けるっていうことができないことが政治の原点であるとすれば、まさにその今ここで全ての問題を解決することができないということが政治の原点なんですね。ですから政治の原点というのは必ずいろんなその反発が出てくる、反論が出てくる。だからこそ民主主義というものがあるわけですね。反対の人はいつまでも反対を貫いていいという原則がそこにあるわけですね。で、じゃあどこでその政治が評価されるのか、どこでやはりこの政治というものが そのみんなから肯定され支持されるのかっていうのは、具体的な進化進歩が本当に行われたかどうかなんです。反対している人でも、賛成している人はもちろんのこと、反対している人たちでも、ね、その時間が経つにつれて、やはりこの自分がいいと思っていることが実現されていく、あるいは今まで反対だと思ってたんだけども、どうもなかなかいいもんだぞと、逆に考えが変わってくるような変化が起きる、あるいは今までですね、全然光が当たらなくてどうにもならなくてね、もう自暴自棄になってた人たちになんかチャンスが出てくる。こうやって具体的にその人の自身とその人の周り3メートルかな、本人含めて3メートル以内にですね、変化が出てくると、やはりそれは変わってくるんですね。だからどんなにこう一番初めの段階でいろんなこと言われてですね、いろいろ大変な目にあってもですよ、人々に本当に全ての人たちの人たちにいろんな変化を起こさせていって、でその変化というものがだんだんですね、みんながその幸せを感じる方向に移動していく、動いていくと、これやがてみんなそれ評価してくれるもんだと思うんですね。ですからやはりこの民主主義というのは非常に私は興味深い原理だと思うんです。良い原理かどうかは分かりませんが、非常に興味深い原理だと思っていて、そのうち今ここでその思想統一みたいな形で、全部みんなの意見を合わせると、それは全体主義になってしまうから、かえって後でものすごく息苦しい世の中にしてしまって、かえってその世の中の進歩発展にブレーキをかけるから、今は縛らない、ノーはノーでいいです、どうぞと、それが悪いんじゃない。しかしそうじゃなくて、その反対でも何でもですね、とにかく歴史をみんなで刻んでいきましょうよと、進化進歩していきましょうよと、反対と賛成で立場は分かれてていいじゃないですか、でもそれぞれにこう動いていきましょうよと、で動いていって、ふと気がついたら自分と自分の3メートル以内の範囲にですね、なんか良き変化が訪れていたら、これはなかなかすごいことじゃないですか。そういうものを見つけてみんなでやっていきましょうというのが、私は政治のリーダーシップのポイントだと思うんですね。政治というのは、今この場でなんか人々のお世話をするケアマネージャーみたいな人なんでしょうかね。そのあっちで文句が出たからそっち行っていろいろ斜め、こっちで文句が出ていたらこっちで斜め、でこの問題とあの問題どうしよう、いろいろその問題を聞いてこう細かく直していく、それが政治なんでしょうか。いや、それは半分は政治、政治の半分はそういうもんだと思うんですね。やはりこの人々のやる気の問題、リーダーシップといえばやる気の方程式となりますが、やる気の方程式の中でやる気がなくなる方の問題ってたくさんあるわけですね。やっぱこう細かいところでですね、やはり隣近所との人間関係を揉めるとかですね、仕事のやり方が気に入らないとかですね、まあそれは多種多様のね、やる気がなくなる問題ってのあるわけですよ。ですからどんなに未来を作れる建設的なやる気が高まってくる要因があるとしても、今日目の前でもうそんな未来を考えたりですね、なんかその悠長なことをね、3年も5年も待てないと、今この問題何とかしてくれというやる気がなくなる問題が強烈にあるならば、これをちゃんとやらなきゃいけないんですね、政治というのは。でそれはしかしですね、その限度があるんです。すなわち根本的に全ての問題を解決しようと思うと、全ての問題というか多くの問題を解決しようと思うとですね、それはとにかく時間とともに解決しなければいけませんから、今この場で解決しようと思えば、やはりそれはですね、ある程度の限度があるんですね。微調整の段階なんですね。逆に言うと、微調整の段階でいろいろやってみればですね、これ以上はもっと根本的に変えなければ物事が進展しない。もっとこういうことではダメなんだから、戦略を抜本的に見直さなきゃいけないという、むしろいろんなヒントが得られるはずなんです。ですからまず政治というのは、未来に向けてみんなが成功できる戦略をよーく考えて作ると同時に、もう一方で今日足元で起きている小さな問題について非常に熱心にこれは取り組まなければいけないということだと思うんですね。今日人々がやる気をなくす問題に遭遇していた場合、これについてですね、非常に丁寧にその問題を解きほぐすべくいろんな、行動をするということがまたこれ重要なんですね。未来と足元ですね。ですから 未来についてよく構想し、人々のチームを作ると同時に、足元ではですね、丁寧に、まさにドブ板で走り回って仕事をする。両方がいるってことですね。ですから両方やってないと、やっぱりちゃんと政治にはならないと思いますよ。そしてその、まあその今申しました、その細かく面倒を見るというのもですね、まあ組織のリーダーシップの世界でよく使われる言葉に、マネージメント by walking around という言葉があります。問題があったらですね、こういろんな管理をするときにですね、自分が席に座ってて、人々が報告してくるのを待って、その報告に対処するのではなくて、自分が歩き回って、管理者、リーダー自身が、マネージャーが歩き回ってですね、人々のところに自分から行って、何か問題がないかを自分で探して、で、見つかった問題について対処していく。このやり方が素晴らしいということがもう前からある意味で証明されているんですね。マネージメントバイウォーキングアラウンドというのは、その問題が上がってきてから対処するのではなくて、自分で出かけてって問題を見つけて先手先手で手を打っていくと。大きな問題になる前に、むしろ意思疎通をより図ることによって問題をね、今度良きメリットに変えていくような、もっとたくましくですね、自分から乗り込んでって問題と対処する。これがですね、マネージメントバイウォーキングアラウンドで、これがまあ非常に効果が高いと言われてるんです。政治も全く同じなんだと思うんですね。金曜日に地元に帰って、月曜日です、火曜日に東京に帰ってくる。その間ですね、こういろいろ政治家も地元で動き回ってるようですけども、まあ演説会ばっかりやっててもね、と見てて思うんですね。マネージメントバイウォーキングアラウンドをね、ちゃんとやってんだろうか。いつもこう見てて思うんですけども、やはりその現場のですね、具体的な問題と未来と、この2つがなければどうしてもダメだということですね。で、じゃあその未来を作るということなんですが、その今みたいな場合にどうすればそんな未来があるかという話になってきますよね。でも皆さんちょっと考えていただきたいと思うんですけども、その昔の貧困というのはですね、ものすごく悲惨なもんだったことはお分かりいただけますよね。とにかくその赤ん坊がどんどん死んじゃうしですね、それからその人々もどんどん自暴自棄になっていくし、下手すら飢え死にも出るし、でその極限に行けばですね、昔でいうとこの共産主義もこう入ってくるしね、まあもうとにかく悲惨限りなくてですね、こんな悲惨な境遇じゃですね、もう子供の未来はない、未来は絶望だ。もう日本もですね、もうどうでしょう、60、70年前までは、本当そういう部分があったんですよね。すなわち、これはその、破局が避けられない社会だ。みんな思ったわけですよ。実際に20世紀の前半を見てみればですね、第一次世界大戦が突如勃発する。あるいはその前にですね、4000年続いた中国の王朝が崩壊する。そしてその、ロシアで革命が起きる。社会主義政権というですね、今まで全くなかった政権が、突如としてこの地球上に生まれてくる。で、ものすごい力を持つ。しかし、中をよく見れば、それは虐殺の歴史なんですね。さらにその、二度の、その、戦争がありましてですね。で、その戦争の間には大変な悲惨な世界大恐慌というものがあって、結局それがですね、やがて原爆を生みですね。で、大変な惨禍をですね、世界中にこうもたらしたわけですね。貧困というものがいかに悲惨な結末を招くのか、貧困というものの最後の行き着いた先にですね、人類の絶滅というものが見えてくる。それがやはりこの20世紀前半に人々がですね、真から実感したことだと思うんですね。貧しい人たちをほっとくととんでもないことになる。やはりそれは破局が避けられない社会というものを、その我々はやはりつい6、70年前までちゃんと経験していたと思うんですね。だからこう近代化というものによって、この具体的に考え方だけじゃなくて、その人とその人の周り3メートルの現実を変えていこうということ、これはやはりその破局を回避するための生き方を求めようという意味において非常に重要な政治の選択であったことは私は間違いないと思うんですね。その今の現実、特に戦前のことを言うならば、この戦前ですね、20世紀前半ですね、この現実は破局を避けられないんだと。こんな不均衡とですね、貧困が続いていたんでは、やがて この社会は全部終わってしまう、そのものすごい危機感、こういうものが片っぽでですね、軍を生み、あるいは片っぽで社会主義共産主義を生み、あるいは片っぽでですね、国家統制を生みと、みんなそれぞれにこう、自分の良きことだと考えて行動していったわけですが、やはりその根底にあるものは戦前のあのものすごく貧しい貧困の世界というものが持続不可能なものだと思ってた、そこに原点があると思うんですね。で、今の我々はどうでしょうか。私はですね、実は今の我々の人生もこの社会もまさに見事に持続不可能な世の中なんだと我々は認識しなければいけないんじゃないかと思うんですよ。実はこれはですね、私あの NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム の理事長もやらせていただいてるんですが、この NPO でですね、最近絵巻を発表したんですね。21世紀の持続可能なライフスタイルっていうものを具体的に絵にしたもの、この絵巻をですね、発行印刷させていただいて皆様にお配りしたんですが、この絵を描いた先生が非常にですね、重要な示唆を与えてくださいました。サステイナブルという言葉があると、持続可能なという言葉で皆さん訳すけども、その一番重要なポイントは、今のこの時代は持続不可能な時代なんだという認識だということなんです。持続可能なということは、なんか今の我々もこのまま行ってもいいんだけども、もうちょっとやり方が変わる、そういうもんじゃないんだと、今のこのやり方はもう行き止まりなんだと、これ続けると破局が来るよと、破局を避けるための生き方を選択しようというのがまさにサステイナブルライフの選択であって、ですから私なりにこの意訳するならばですね、サステイナブルという言葉は破局を避けることが可能なと、こういうふうに訳すべきなんですよね。その持続可能なって言いますとですね、なんかこの60の寿命が70か80か、もうちょっと長生きできるかなみたいに感じる、あるいはなんかその車をですね、3年の車検で、あるいは5年7年の車検で、そのくらいに終わりにするのか、10年以上乗れるようにするのか、その辺の違いじゃないかなというイメージがなんとなくどっかで浮かんできますよね。節約をしてですね、いろんなものを大事にしていけば、それいい世の中なんだけど、しかしちょっと酒飲んだりね、ちょっと乱暴もしてもいいんじゃないかと、そういうなんかこのあんまり大きな意味での選択ではなくて、実はモラル的にもいい選択っていうものが持続可能な生活っていうもんじゃないかな、なんとなく我々はそう思ってるんですが、それははっきり違うということをこの先生指摘してくださったんですね。違うんだと、よく考えてみろと、この社会はですね、持続不可能だぞと、破局が来るぞというんです。破局って皆さんどんなものかご存知でしょうか。これはですね、ある種の科学の世界で見えてくるものなんですが、突如としてですね、いいですか、突如として命が絶たれたり、ものすごい暴落が起きたり、あるいはその二度と元に戻らない形に崩壊してしまうのが破局なんですね。例えば健康というものも破局があるんですね。この無理をする、無理をするとだんだんその体にですね、無理が溜まってきますから、なんか疲れやすいとか、いろんなこの健康診断の数値に異常が出るという、そういう変化が出てきます。で、無理をすると必ず変化が出てきます。しかしこの変化が出てきた段階で、その行き過ぎから戻ってくる、行き過ぎから戻ってくると少々不便を感じるかもしれません、その時は。しかし破局は大体回避されるんですね。こういう生き方が一つある。しかしもう一つは、もう構わず無理に無理を重ねる、無理に無理を重ねると、ある日突然ですね、脳出血で死んでしまったり、突然大病を患って入院してしまって、二度とその現場に復帰できなくなったりということが起きるんですね。あるいは金融市場においては、いわゆる大暴落というのが破局に相当しますね。この普通相場上がったり下がったりしてるんですけども、一方的に上がり続けちゃう、もうとにかくみんなが恣意的に相場の釣り上げをやる、こんなバカな釣り上げってどうすんだ、で大体その後は破局ですね。一方的に下がり出す、二度と前のところに戻ってこないんですね。 こういうことがやっぱ起きるんですよね。ですからこの破局というのはですね、そのまあことの性格から言って無理に無理を重ねた状態において起きるものであって、そして突然起きるものであって、で起きたら生存の可能性とか、あるいはその元のシステムのそのものがですね、全く失われてしまうんですね。突然いわゆる終わってしまうという状況になるわけですね。実際にですから戦前のことを考えてみてもですよ、中国は4000年続いた王朝というものがその前の極めて悲惨な神末の状況によってまさに破局を迎えましたね。ロシアも悲惨だったんですよね、帝政ロシアの時代で。結局それがロシア革命ということで破局を迎えましたね。それから第一次世界大戦の後のアメリカのブーム、これもですね、1929年の大暴落によって破局を迎えましたね。あるいはそれから日本軍のですね、まあその戦争もですね、最後原爆が落ちるという大変な悲惨なことを経験して、そして破局を迎えましたね。やっぱりですね、この無理に無理を重ねていると最後に破局って必ずこう来てるじゃないですか。で、これはまだ政治的な部分、あるいはその人間社会における破局かもしれませんけども、今のことを考えていると、例えばこの放射能の問題、原発の運転を続けていく問題というのはとんでもない破局に至ることがあり得るわけですよね。で、食料が足りないとか資源が足りないというのも、これ必ずですね、どっかでものすごい破局をもたらすわけですね。実際に今世界の難民の数というのはものすごい数に上ってますよね。なわちまともにこの住めない、まともに生きることができない人たちが世界中を今本当にどんどんさまよい歩いてる時代でしょ。これまさに破局の前兆だと言って全く疑いないと思うんですよね。ですから我々はここで非常に冷静にならなければならないのは、今の我々も20世紀前半と同じか、ある意味ではそれ以上にですね、破局に向かった道を歩んでいる。ですから今我々が抱えている様々な政治的な矛盾、財政赤字のこと、ものすごい失業者のこと、あるいは未来が見えないこと、企業の不安定さ、カントリーリスクの高まり、原発の危険、こういうのすべてですね、やはりこのみんなが無意識のうちにもその認識している破局の近づき、このストレスが起こしている現象じゃないかと思うんですよ。そしてそれになんかね、まあ未熟な形でそれぞれみんな対処しようとして、対処がうまくいかなくてかえって混乱が広がっている、そういうもんだと思うんですよね。その症状と病気ということで言うならば、今の我々もやはりこれだけその乱れに乱れた世の中、人々が感じている不幸せ、あるいはその不満、その具体的な症状の裏側にある大きな病気、この病気がですね、実はもうすぐ破局を迎えようとしていて、ただ単に今不満であるとか大変であるとかですね、言うだけでは済まなくて、この病気がついに、まあ、国にしろ地球にしろ、これ全てを破局にもたらすんじゃないかという、まあ、その恐怖と実感をみんな感じ始めている。今我々が住んでいる社会というのはそういうもんじゃないかなと思うんですね。そうするとやはりこの政治における未来というものの非常に重要なポイントは、これ常に破局を回避するということなんですね。まあある意味で言いますとですね、この危機感がない時というのは、まあある意味で言うとみんな自由にのびのびと行動して、ある意味では未来っていうものはあまり感じなくてもいいんですよね。まあ非常に好景気で何事うまくいってるように見える時というのは今が一番いいですからね。なんかこれより素晴らしい未来をもっと作ろうと言われても、そうのいう話ですね。例えば日本で振り返ってみれば、1980年代の末ぐらいで大変好景気なんですね。その頃みんなが言ってたのは、今好景気だけどもっと生活の質を良くしようとか、あるいは世界にもっと我々の良さを広めていこうとか、もっとレジャーができるようにしようとか、まあいろいろ言っていましたね。で、それは別に悪いことのないんですが、しかし人々の実感から言うと、なんかこれだけ幸せなんだし、まあ確かにそれ以上の幸せもあるんだけども、 まあしかし今が一番いいかなと。ねえ、やはりこの今日の貧困からどうやって逃れたいと思ってるかって人々とはだいぶ違う世界がそこにあったと思いますよ。よく言われるんですが、本当に貧しいともう早く死にたいと思う。私の、まあ、父母から祖父母の世代の本当に貧しい世界はそうですよね。もうあんまり貧しいとですね、もうあんまり長生きしたいと思わない。でもね、豊かになってくるとですね、そのやっぱり長生きしたいと思うようになるんですね。不思議、人間元気なもんで、ね、豊かになると長生きしたいと思うようになるんですよね。で、ずいぶんやっぱり差がそこでこの数十年の間日本の変化ってあったと思うんですよ。で、ですからこの本当に豊かに実感すると、自然にこの政治のリーダーシップが必要とする未来というもののイメージがみんな消えてきて、で、実際にはそれが持続不可能なものであっても多くの人たちは気がつかない。政治のリーダーも気がつかない。だから人々をですね、その破局から救うために行き過ぎから戻ってくるってことをさせることをしなくなる。だから実際には無理がどんどん重なっていって、それが相場の暴落を生み、それから空洞化を生み、失業を生み、社会の貧乱を生みと、様々な症状を引き起こしているわけですね。ですからそれがやがてみんなが、これはもう破局に行ってんじゃないんだろうか、原発まで爆発しちゃってですね、みんな本気で感じ始めてるわけですよ。それがまさに今なんじゃないんでしょうか。で、中国にしろ、ロシアにしろ、インドにしろ、新興国はどうなんでしょうか。私はですね、全部これ日本と起きたことが時間差を置いて起きてるんじゃないかなと見ていて思うんです。もうとにかくですね、極端な貧困を何とかしたいというところが全てスタートですよね。そこから近代化ということが始まって、それがこの20年ぐらい猛烈な勢いで進んできたわけですね。当然それに対する歪みも生まれました。でもその近代化の歪みが問題ではなくて、この近代化した社会そのものが実は持続不能であるということに、そろそろみんなその現実に気がついてきたと思うんですね。ビルを作りましたと、車も走らせるようにしましたと、人々もですね、ビジネス大学院で教育しましたと。しかしそうやって運営する社会そのものが実はこのままでは持続不可能だということにみんな本気で気づき始めたと思うんですよ。今まではこの社会に遅れた部分の人たちだと、貧しい人たちだとかですね、あるいはなんか不満持っている人たちは遅れた部分の人たち、あるいはなんかちょっと考えがずれた人たちだと思っていた。しかしどんどんどんどんそういう人たちが増えてくる。むしろこの時代の成功者だと胸を張っている人たちの数が急激に減ってくる。株が下がったり、いろんな危機が来たり、戦争が始まったりすれば、自分は成功者だと思っている人が、なんかいつの間にか声が出なくなる。あるいは肩で息をしながら、喉から絞り出すように、俺はうまくいってると、なんか強がりを言うようになってる。この状況っていうのは、実は全ての人たちをですね、こう不幸にしつつある社会の、まあ、言ってみればタイタニック号の沈没みたいなことが起き始めてんじゃないかと、そろそろ皆さん気がつき始めてきたと思うんですね。今のまさに我々はですね、持続不可能な世の中にあるということだと本当に思うんです。で、政治の原理原則から言うならば、とにかくこの危機を突破することが一番重要なことだと思うんですね。まあ、なんて言うんでしょうか、様々な人たちが世の中にいる。だからその症状がさらに合併症を生んで、でその合併症がさらに合併症を生んじゃって、とてつもなく混乱でして複雑でですね、もうどこから手をつけていいかわからないような貧乱状態、不乱状態が社会に広がっていることだけは間違いないと思います。でも、これを全部対症療法で治そうとしても、さっき言ったように、マネージメントバイウォーキングアラウンドで、政治家が微調整で直しようとしても、これは不可能だと思います。沈みゆくタイタニック号の船の上でですね、いくらそのあっちに逃げましょう、こっちに逃げましょう、ここで座っててください、立って走ってくださいと言ってもですね、それは全体の沈没を止めることに全くならないと思うんですね。そうではないと思うんですね。やはり一番大切なことは、この破局の道から回避することです。タイタニック号が沈んでいくんなら、その底にですね、板でも棒でも当てて、で、沈没を止めることですね。あるいはその沈没する人を全員救い出すことですね。これが一番重要な政治の課題というものだと私は思うんです。この一番重要な課題というのは、 私は絶対避けることができないものであって、逆に今の社会の紛乱混乱を止める唯一の方法は、あるいはこの社会を救う唯一の方法は、まさにこの今の破局しかありえない、言い換えれば持続可能なということですから、ことですけども、破局を避けられない社会を、破局を免れる社会に作り変えていくということ、これがほとんど唯一政治がですね機能しうる、私は場所じゃないかなと思うんです。みんなが合意して、みんながその勢いを持って行動していく一つの方向性というものを今この状況で考えるならば、そしてそれは日本だけではなくて、もちろんアメリカ、ヨーロッパの先進国もそうですし、あるいは新興国もそうですし、あるいはまだそこまでいかないほとんどですね貧困と戦乱でですねどうにもならない世の中も全部そうなんです。すなわちもう破局してしまったところもそうなんですけども、これはやはり破局を避けられる、ここで安定して世の中を生きていくことができる、まさにサステイナブルな社会を作るということ、それをですね理念だけではなくて具体的な戦略を持って、一人一人とその一人一人が半径3メートル以内にその破局を回避できる社会が来たと実感できるところまで全てを動かしていく、そのチームワークを作ってで運営していくこと、これがですねほとんど唯一今人々にとって受け入れられ、そして実際に機能する政治というものだと私は思うんです。基本的に政治というのはですね、その人々に幸せそのものを届けることではないと思うんですね。そのお母さんが赤ん坊の口にですね食事を持っていくことでは私はないと思うんです。政治というのは、私は人々が成功する舞台を作るということだと思うんです。その何かを与える人と何かをもらう人という意味では、これは政治にならないと思うんですね。それは支配と従属の関係を意味するんですね。その支配と従属がお金によるものなのか、武器によるものなのか、あるいはもっと巧妙な手段によるものなのか、まあその手段はやり方はいろいろあると思うんですけども、誰かが格別なその権力や金や資源を持ってて、これを人々に分け与えるっていうのは、これは支配と従属の関係ですね。これそのものは私は政治ではないと思うんですね。そうではなくて、政治というのはあくまでもその人々に自分で成功を達成し実感してもらうというところに本当の醍醐味があるんじゃないかと思うんです。どうしてかというと、支配と従属の関係というのは、それを言ってみればパンとサーカスに行き着いてしまうんですね。ですからそのパンがなくなれば、面白いサーカスがなくなったら、ある日突然ヒューズが全部飛んでしまったようにですね、何にもなくなってしまうんですね。それをこそまさにですね、破局回避ができない道、破局への道なんですね。ありもしない金を あるかのごとくですね、金を吸って撒いてみたり、ないはずの権力をですね、人々を幸せにする能力がないのに、それがあるかのごときふりをして、マスコミを使って人々に権力を振りまいてみたり、これすべてですね、私は破局を避けられないやり方というものだと思うんです。そうではなくて、そのあくまでも政治というのは舞台、戦略を整える場所なんですね。ですから、その戦略の場所で、そして思想の統制をすることもなく、みんながそこで、ある一つのこの社会のその運動、動きに従ってですね、行動している。そうするとなんかチャンスが見えてくる。そのチャンスは一人一人が見えるチャンスですね。で、なんか行動すると、結果として、ああ、なんか自分もこれ成功したじゃない。よかったじゃない。こう思えるようになるということですよ。例えばですね、あるところに農家の人たちがいる。非常に悲惨な暮らしをして、なんか生きている。しかしなんかそこにですね、なんか面白いこの、なんかその作物を作ってみたらどうだって話があった。で、その作物を作ってみた。で、それ売れたと。そうするとですね、ああ、なんか今まで米だけ作ってたのが、なんかこの作物を作ったら、自分に全然違う新しいものが生まれたよ。それはなんかその人とその人の3メートル以内に変化が来たということですね。あるいは農家やってて、もうなんか昔の農家ですから、もう現金収入がない。それがなんかですね、近くに工場ができた。で、工場に行ってみたらですね、なんか現金を手に入れた。で、その現金で子供がですね、学校にやることができた。高等教育を受けさせることができた。これはですね、 まあ今はちょっとその感覚違うと思いますけども、当時の人たちにとってみればですね、まあなんか気がついたら自分の周りに変化が出てきたということだと思うんですね。あるいはなんか家でずっと昔のようにこう暮らしていたらですね、ある日その、まあ、電話が通じたと、これでですね、なんか都会の人と話ができるようになった、あるいはなんかこのインターネットが来た時もそうですね、インターネットというものが来たと。で、別にその国際化だとかグローバリゼーションだとかそういうなんか言葉じゃなくてですね、実際インターネットのコードがつながったと。で、こうホームページ開いてみればいろんなものがそこに載ってると。インターネットでたまになんか試しに買い物をしてみた。そしたら実際にですね、買ったものが自分の家に宅急便で届いてきた。こういう具体的な変化というものが起きてきたときに、その具体的な行動によって具体的な変化が起きてきたときに、人々は、あ、自分にもなんか文明の光と申しますか、変化の光と申しますか、なんか新しい風が吹いてきたということを実感するわけです。で、なんかもうこのね、非常に大変な状況の中でどうしようと、みんなが寄り集まってですね、1たす1を3にするように、なんか新しい取り組みをやってみた。で、その結果として新しい鉄道が生まれたとか、新しい街が生まれたとか、新しい組織が生まれたとか、これ全部ですね、その政治が設定した大きな舞台の上で、知らず知らずのうちみんなが動いてって、そして、なんかそこで具体的な行動をするチャンスが生まれて、で、実際にチャンスを生かして人々は行動してみて、で、自分で成功を手にする。そういうものなんですね。政治というのは成功の最後の成果、すなわちお金とか名誉というものを権力によって与えているもですね、極めてそれは上辺のもので、あまり長続きするものではないと思うんです。そうではなくて、人々が自分の力で進化、進歩、成長を手にすることができるための舞台を整えるところまで、これが私は政治の仕事だと思うんです。これは組織のリーダーシップでも実は同じなんです。組織のリーダーシップにおいてリーダーが心がけるべき重要なポイントの一つはですね、すべての人が自分がそこで活躍した分だけ組織の成功が高まったと、実感できるように、要するに物事アレンジしろというのがあるんですね。たとえその非正規社員の社員の人でも、今日たまたま来た、今日だけしか来ない人であっても、社員の人であっても、アルバイトの人であっても、その人が今日ここで働いたその分だけ、組織全体の成功が高まったんだと思えるように注意深く物事を設計し、そして行動しろという話があります。これは極めて重要なことで、政治はまさにそうなんですね。右翼は右翼なりに、左翼は左翼なりに、お金を持った人は持った人なりに、持ってない人は持ってない人なりに、拗ねたやつは拗ねたやつなりに、で、真面目なやつは真面目なやつなりに、それぞれにみんななんかその生活の中で未来が明るくなるような変化というものがどっかにやってきて、で、それを自分で手にして、ああ、なんかこれで自分も成功に向かって、なんか一歩進んだなと。その具体的な自分のこの幸せというものは自分及び自分の3メートル以内に具体的事象として発生すること。そこまで持っていけるような戦略、道具立て、舞台を作るということを、私これが政治のリーダーシップの重要なポイントだと思うんですね。ですから我々は、やはりここで、持続可能性を高めるって以上にですね、破局をしないための生き方というものを整える。それをですね、人々全体がですね、それに参加できるような場所を極めて注意深く設計し、設定し、そしてそれをですね、運営することによって、まあ、政治のだけじゃなくて、経済も含めてあらゆるものが、教育もすべてですね、良き方向に向かっていくと、そういう大きなやっぱり発想を持つことが大事だと思うんですね。それがやはり今の政治の極めて私は重要なポイントだということじゃないかなと思うんですね。で、要するに今の時代はですね、みんなその時間を考えませんから、どうしても発想が現実にこの留まってしまいます。そうじゃなくて、未来をもう一回作るんだと、 今この状況は破局に向かってんだから、この破局を回避するためにみんなで未来を作るんだというまず発想を持たなければいけない。それをまず政治のリーダーがしっかり認識しなきゃいけない。そして問題というものは未来に向かって解決するんだということですね。でそこでもう一つ言うならば、問題を未来に解決するときに非常に重要な考え方が進化するということなんです。これはですね、時間とともに問題を解決するときに一番基本的な問題解決のやり方なんですね。それは進化なんです。進化というのは、まあ、弁証法的な問題の解決と言ってもいいのかもしれませんけども、賛成か反対かを超えて根源的なところで両方良くなるやり方ということなんですね。水と油の話をしたいと思うんですけども、水と油はまさに水と油、全然違いますよね。火を消すということを考えたときに、火を消すことに対して水は味方で油は敵ですよね。火を消すのは水で、油を注げば火は燃え盛ります。ですから火を消すというその目標に対して水は味方で火は敵、これこういうもんだと決めつけてしまったらそれは間違いなんですね。たとえ水があってもその水が火から遠ければ火は消えないんですね。水が届きませんから。しかしこの油をですね、車のガソリンタンクに入れて、そしてこの車にですね、水を積んで、油を燃やして水をその火元まで運んで、そして水をかければこれ火は消えるんですね。すなわち水と油が協力すると火は消えるんです。ですから油も火を消す味方になるんです。むしろ火元が水のある場所から遠ければ、油の力がなければ水だけでは火は消えないんです。油が助けてくれるから水も火を消せると、こういう形になりますね。これがまさに進化ですよね。こうやって敵と味方とかいろいろ考え方が違うとか、立場が違うとか、特徴が違う、やり方が違うというのは、これね、もっともっと進化させろという意味なんですね。ですから、この違いがあるからほっとくとか、差別する、区別するんじゃなくて、その違いを超えて良さを生かすようなものを何か、どうやったらチームをつけるか、作れるか、進化できるか、ここをいつも考えるということですね。もちろん科学者であればですね、今私申し上げたようなですね、その、ね、消防自動車みたいなのを作ってですね、水と油が協力して火を消せるようなことっていうのは、普段の仕事の中でいろいろやるかもしれませんが、社会科学においてもこれはいつも重要なことなんですね。その、例えば戦後の日本で社会民主主義ってのがありました。もう今はすっかりなくなっちゃったんですが、労使協調っていうのはそうですね、労働者と、それから経営者というのはもう水と油の敵対する同士だと。しかし両方がよく協力せいと。労働者は労働者らしく、そして経営者は経営者らしく、それぞれの良さをですね、お互いに切磋琢磨生かしながらですね、良い会社を作ろうというのを やってったのが労使協調社会民主主義の基本的な考え方だと思うんですね。やっぱりそれは戦後のある一時期において非常に大きな効果を、良き効果をもたらしたと私は思うんです。全部そういうものなんですね。で、こういう進化というものを考えたときに、それを一番邪魔するものこそ縦割りの発想です。自分の専門に閉じこもるということは、これもうすなわち進化をですね、自ら拒否してるということなんですね。進化というのは今言ったように水と油をで作るようなもんですから、全然違うもの、全くの異分野、全くその異質なものと一緒になって初めてできるものが進化なんです。今の日本はどうでしょうか。まあ官から民から学からあらゆるところが縦割りで自分のタコツボに立てこもってますね。これが間違いのもとなんです。少なくともここで政治は進化を促すために人々がタコツボに閉じこもらない出てくるように積極的に働きかけをしなければいけません。やはり専門は一つあるとしてもですね、いろんな分野の専門家と話をして、胸を開いて、胸筋を開いてですね、そして共に何かできないか、水と油が一緒になって火を消せないか、こういうことをどんどん考えて行動する。これが社会の 原動力なんです。イノベーションの原動力であり、人々を具体的に幸せにする、今まで見たことも聞いたこともないものを世の中に作る、この原動力は進化なんです。ですから今回の原発事故もそうですが、もう立てこもる、ね、原子力物理学者の連中がこう立てこもる、これそのものがですね、崩壊、滅びの方程式ですよね。やはりいろんな人たちと、まさに水と油を組み合わせて火を消すための車を作りましょうみたいなことをやっていかなければ、今ある問題をですね、積極的に解決するということは非常に難しくなると思うんです。ですから我々は、まず政治が次にしなければいけないことは、あるその戦略を作ったならば、進化を促すためのチームを作らなきゃいけないということです。異なる分野の専門家が、1たす1が3になるのチームを作った。で、そのチームが具体的に成果を出した。昔 NHK でやってたプロジェクト X みたいな話です。いろんな分野の専門家が集まって、普通の人が集まって偉大な成功をしたと。いろんな分野の専門家が集まることによって、今まで見たことも聞いたこともないようなものが生まれた。こういう事例をあちらこちらにたくさん作らせ始めるっていうこと。これが政治の次の非常に重要な役割です。それがまさに進化を進めるということですね。ですからもちろんそれに金融が必要であれば、金融の仕組みを作れなければいけません。あるいは科学者の貢献が必要であれば、科学者の貢献も促さなければなりません。あるいは法律だとか規則だとか、そういうもののですね、縛りを緩める必要があるならば、緩めればいいんです。これは全部政治の仕事なんですね。政治は次にこの進化を加速させることをさせなければなりません。ちょっと話が戻るようですが、今も先ほど申し上げましたように、破局を回避するためにみんなが活躍できる場所をどう作るかなんですが、実は私はこれはですね、具体的にそれができる戦略というのはあまり難しいことでもなくて、あるいはそしてあまりたくさんあるものでもなくて、なんか言ってしまうとですね、いや新しい町と村を作ることだというふうに思うんですね。新しい町と村を作ること、で、これは言ってみれば新しい衣食住の場を作るっていうことなんです。新しい衣食住の場を作ること。言い切っちゃえば、ただそれだけのことだと思うんですね。何のことって皆さんおっしゃるかもしれませんけども、よく世の中見てください。世の中で住んでる人、仕事してる人、ほとんどは自分の今住んでいる町や村の中で、ほとんどの時間過ごしていませんか？生活にしろ、仕事にしろ、ほとんどは今自分が住んでる町や村、この中で完結していますよね。確かに今の時代、新幹線乗ったり飛行機乗ったりしてあちこち行く人多いですけども、しかし多くの人はその仕事や生活の現場というものがまさに今の自分のその町や村の中でしょ。で、この中でみんな生活し仕事してで一生送ってるわけでしょ。いや、そのね、いろんな仕事っていうのはありますが、その仕事のほとんどはこの町や村の中で通用する仕事ですよね。生活っていうのもですね、まあいろんな生活いいな、あの生活いいな、この生活いいなってあったって、現実は今のこの町や村の中のこの生活ですよね。ですから、私は みんなが、右翼も左翼もお年寄りも若い人も、それから全てのいろんな人たちが、まず基本的に参加できて、みんなが参加できて、みんなが成功を達成できる一番基本的な戦略っていうのは、いや、町や村を良くすることですね。町や村、この衣食住をですね、具体的に全部変えていくっていうことだと思うんです。ですから、まあ、昔よく銭湯っていうのをやりますね。日本も外国も、政権が変わると新しい町を作る。これは同じことですよね。銭湯というものも新しい食事を作るということでしょ。新しい哲学を下敷きにしながらね、新しい変化を具体的にそこに住んでいる人たちに起こさせていくということが、これ銭湯ですよね。あるいは都市の改造というのがそうでしょう。だから、例えば城下町がそうですね。戦国大名たちがその自分で新しい町を造営して、そこに諸国の人々を呼び集めてくる。これもですね、まさにその戦国大名たちが、自分の国を発展させる、そしてその発展した国の中でみんなが 幸せを実感できる場所として何を選んだかっていうと、新しい町を作るということを選んだわけですよね。そしてその町は裏側に村を従えてるわけですよ。すなわち都市と農村というのはこれセットですから、都市が繁栄するっていうことは農村もちゃんとしっかり繁栄させなければいけないわけで、ですからこの都市部と農村部、これセットで整備しなきゃダメなんですね。ですから農村の方は例えば地産地水をしっかりやるとかですね、新しい品種の、ね、植物をみんなで栽培するとか、こっちをしっかりやらなければ都市も成功しませんから、やはり農村部と都市部両方ですね、こうきっちりと作っていくっていうことなんですね。ですからそのさっき申し上げたそのみんなが成功を未来に向けて実感できる場所を作るというのは、あれやっぱり新しい町や新しい村、新しい都市、新しい農村を作るということなんですよ。まあ農村っていう言葉はちょっと限られた言葉としては第一次産業の場所ですよね。第二次第三次産業の場所を都市というならば、新しい第一次産業の場所というものをちゃんと作って、一次二次三次全部やはりその調和を整えて進化させるっていうこと、都市と農村ね、一次産業の場所と二次三次産業の場所を共に発展進化させるということ、これが実は非常に現実的で、過去歴史的に見ても一番効果の高い、私は戦略的な目標だと思うんですね。なんか最近火星にですね、こうなんか衛星が行って火星の写真撮ってますが、要するにあれやってる人たちは心の底で火星に街を作りたいと思ってるんでしょ。地球も随分住みづらくなっちゃったんで、火星に街を作って住みたいとどっかで思ってんだと思うんですね。どうでしょう、やはり新しい街を作る、地球がダメなら火星に行ってでも街を作る、要するによく考えてくださいよ、政治の基本、人々が成功を達成するためのその基礎的な部分、舞台を作るということは、それが可能になるような新しいちゃんとしたまともに機能する町や村を作るっていうことなんですよ。ですからそれはもう少し踏み込んで言うならば、新しいライフスタイルを作るっていうことでしょ。ライフスタイルっていうのは衣食住でしょ。その基本は衣食住は、そのさらに基本はそのどこでっていうことですから、どの町どの村でっていうことですから、だから持続可能、健康で持続可能なライフスタイル、ロハスという言葉は全くそれはおしゃれという意味ではなくて、まさに極めて現実的な、常にこの危機をバネにして、危機を乗り越えて次の世の中を作る政治の一番重要な原動力であり、戦略だと言い切ってしまって、私は全く嘘ではないと思うんですね。過言ではないと思うんです。ですから、健康で破局回避ができるような、今のこの問題の中で破局回避ができるような新しい町や村を進化の力を持って作っていく、その具体的なチームワークと様々な段取りを基本に据えながら、今足元の小さな問題を解決していく、これが微調整していく、これが政治の極めて大きな重要な今の仕事だと私は思うんですね。これは国はあまり問わないと思いますね。ここまで来ればですね、日本もヨーロッパ、アメリカも、それから新興国も、あるいはその悲惨な国々もですね、単なる時間差の問題であって、20世紀までのこの我々が今手にした持続不可能で、結果的に持続不可能であることが日々鮮明になってくる、この衣食住を乗り越えなきゃいけないという問題は全世界共通ですから、そしてまだ誰もこれに本格的に取り組んで成功している様子を私はあまり感じないんですね。もちろんブータンは初めからそういう現代風の生活に乗らなかったですから、まあその分は未来に対して随分明るいものを持てると思うんですが、まあこうか不幸か20世紀までの文明に思いっきり乗っちゃったところっていうのは、これどうしても軌道修正しなきゃいけませんね。じゃないと破局避けられませんから、やはりこれについてはまだ世界中誰も本気でできてないと思うんです。むしろ、まあいろんな形でですね、市場原理入れてみたり、テロ戦争やってみたり、いろんなことやって、結局は問題をこじらせて、症状を悪くさせて、より多くの合併症を生み、破局までの時間をですね、縮めてしまっただけじゃないかと思うんですね。 アメリカでもヨーロッパでも日本でも。ですからまだ誰もこれはやっていないと思うんです、世界中で。だからまず日本がこれはやらなければいけないと思うんですね。で、さらにここでですね、この今言ったことを達成するためにまだまだいくつかですね、考慮すべきことがあると思うんです。その一つはですね、持続可能性ということなんですけども、他にもまだあると思うんですね。それはまずやはり資源、食料の問題ですね。基本的にこの原子力はですね、破局を避けられない話ですよね。いやもうそれは国会の事故調査報告書を読んでもそうですし、それから例えば今回の地震だってですね、最大の揺れは制御棒が入ってから来てるわけですから、制御棒が入る前に巨大な揺れが来たらですね、ほら制御棒入らなくて原発爆発した可能性も大いにありますよね。建屋の爆発ではなくて核の容器そのものが爆発した可能性が大いにありますよね。ですからもうそんなことしたらもう終わりですから、やっぱ原発はこれは破局不能ですよ。破局回避不可能なエネルギーだとはっきり認識すべきですよね。でまたあれはですね、じゃあ仮に運転を止めていたとしてもですね、これは国会の事故調査報告者が語るように、運転止めていたとしてもあれは危険なんですよね。ですからね、こればかり厄介な問題で、まさに進化をしなければ問題解決できない典型的な問題だと思いますよ。もう電力会社だって、保安員だってですね、メーカーだってですよ、原子力物理学者だって何もできないじゃないですか、あれ。だから開き直ってるだけでしょ。やっぱりね、開き直りっていうことはもうこれ以上何もできませんって言ってるわけですから、なんかよそから誰か人連れてきて、全くいい分野の人たちを連れてきて進化させなくちゃ、今までと違うもの、水と油で新しいそのね、その消化のやり方を開発するみたいなことをやらなければこれ全く前に進まないわけですよ。この縦割りの壁を壊すということ、みんなその今まで閉じこもってるタコツボを壊すということがまず政治の第一歩でしょ。財政もそうでしょ。開き直って最後増税しかないとか言って増税を無理やりやるとかですね、こういうことしたらですね、もっと世の中は乱れるに決まってるわけですね。教育もそうですね。それは教育けしからんですよね。でもけしからんけしからんで攻めてったって、もうあれは限界なんでしょ。いじめの問題でも、あるいは子供がなかなか学校出ても就職できないって言って、あれ教育者の限界を意味してるわけでしょ。これ以上叩いたってつねったってですね、あれしかできないからあそこで立てこもってあんなことやってるわけでしょ。これ進化させなきゃダメじゃないですか。輸出産業行き詰まる。まあこの円高ですしね、どうもならんですよね。それに大体そのもっと大きく考えてみれば、もうやっぱり20世紀の文明の利器を大量生産して外国に売るっていうのは、もうこれはだんだん時代がですね、終わってきてるわけですよ。これ新興国の仕事でしょう。そうすると我々はこの持ってるエネルギーを全然別のもの、持続可能な社会の運営に必要な衣食住の建設に根本的に振り向けなきゃいけないわけね。江戸時代から明治に変わって文明の利器っていうのは変わってきましたでしょ。文明の形が変わりますね。文明の形が変われば、その作る製品が違いますよ。しかしその元にある技術、技能というものは次の時代に生きてきますから、だから今持っている技術、技能がなくならないうちに何を作るか、どう行動するかの新しい戦略を持ってくることが大切で、まさにそれは持続可能性がある、すなわち破局を回避できる舞台を作るために一番重要な要素じゃないですか。だからですね、こんなことでね、儲かるとか儲かんないとか、この円高でやっていけないとか言ってですね、追い詰めて悩ませてるなんてのはね、全くね、無駄な話でありまして、そんな問題に悩むんじゃなくて、もっとよそとコーディネートして進化させて次のことをみんなでやってみたらいいんですよね。あれもだから進化ができないから、輸出企業のなんとか分野の輸出企業の中小企業だとなんか自分で殻をはめて周りがその殻を強制してくるから進化ができないまま終わろうとしてるわけですよ。全くもったいない話で、この進化を解かなければなりませんね。で、ですから、まあ、原子力なんかも、あるいは輸出産業も、これはこのままじゃまずい、進化を止めなきゃいけない分野ですね。さらにその食料がそうですね。今ご承知の通り、世界的に食料の値段が上がってきてるんですね。やはり世界の気象の変化によって、その作物の取れ方が変わってきて、今までの穀物生産が うまくいかなくなっているわけです。食料こそですね、まさに本当に重要なもので、まあ、日本はどちらかといえば飽食の国ですから、あまり皆さん実感湧かないかもしれませんけども、食料の供給が断たれるだとか、食料値段が上がりますとね、もう真っ先に生き死にの問題になってきて、それが暴動を生み、戦争を生み、大混乱を生んでくるんです。でそのもとによく水の問題があるんです。今回のアメリカの極端なですね、干ばつだって、要するに水がないから起きてるわけですね。要するに水が今取り合いになってますけども、その水というのも地下水を汲み上げてもダメなんです。最後塩が出てきちゃうんですね。やはりね、水の問題、食料の問題の根源はもう一回世界の砂漠を緑化し直すとこから始めるしかないんですよ。世界の砂漠を緑化して、そして森を回復させて、川を回復させて、そして農業をちゃんと復興させるっていうこと、させるっていうこと、これをやらなければですね、永遠に食料の問題は消えませんよ。でしかもその中にはですね、まさに農業も進化ですから、新しいいろんな科学や新しい技術や全く今までに分野の人たちが入ってきて、植林のことから農業や食料生産、その加工、流通、あらゆる分野をもっと良くしていけばいいわけでしょう。これもまさにですね、持続可能で、もうね、飢え死にするっていうことをですね、心配しないで、みんなが生きていくために、みんなが協力してやることっていくらでもあると思いますよ。それから防災がそうですよね。私は今非常に危惧するのはですね、もう財政ほとんど破綻状態ですよね。こうなってくるとですね、地産地水に回す金がなくなってくるんですよ。そうすると壊れた堤防が治らないだとか、いうことができてくる。そうすると財政が豊かな時に作った金をかけた防災設備というのは、金がない時期に更新を迫られると更新できなくて破綻するんですね。持続可能な防災ということを考えた時には、たとえ金がない時期に更新を迫られても破綻しないようなものでなければ意味がないと思いませんか、皆さん。そうなんですよ。そうなってくると、もうこれ必然的にですね、どこに住むかという住む場所そのものの選択からですね、考えることが一番効果的なんですね。縄文人はですね、昔から高台に住んでですね、まああんまり水のね、洪水来るようなとこ、いきなり崩れるようなとこには住んでないわけですね。やはりこの金をかけない、その財政がたとえ破綻しても、金がない時期になっていても、その更新できずに被害が広がるってことがないような、まあそういう防災を考えるならば、住む場所そのものを変えるということは非常に重要ですよね。で、それはその津波のこともそうですね。やっぱ津波が来るとこ家建てるわけにいきませんので、それはやはり町の場所を変えるということはすごく大事なことですよね。それは、要するにただ単にですね、津波を避ける、何を避けるという、山崩れを避ける、洪水を避けるという意味以上にですね、その方がやっぱり豊かなんですよね。だって考えてくださいよ、災害ということの危険が非常に少ないというところは昔から落ち着いてるところじゃないですか。やっぱりね、その落ち着きとかですね、安定というものがですね、やっぱり時間の中で人の幸せを育んでいくんですね。ですから本当にですね、まあ今まではいろいろ20世紀まさに試行錯誤の過程がありまして、試行錯誤の中でいろんなところに街を作り、いろんな防災設備もやってみたんだけど、それそのものがいい悪いっていうんではなくて、まあ特にお金の問題ですね、これが行き詰まった時でもですね、破綻しないような防災ってことを考えるならば、それはもう初めから住む場所を変えてしまうことが一番いいと思いますね。で、それから林業なんかもそうなんですね。日本はその木の国と言いながら木は山に植わっておりますから、この山の木を切り出すっていうことは非常に金がかかるんですね。むしろ、杉とかヒノキみたいな用材はですね、平地に植えた方が絶対楽ですから、平地なんかみんな木植えたらいいと思うんですね。山の方はむしろ崩れちゃ困りますから、広葉樹を植えるとかですね。そういうことってやればできることなんで、やればいいと思うんですよね。で、やはり、もう一つ経済ということで考えるならば、その戦略の土俵なんですけども、競争力という問題一つ出てくるわけですね。つまりそれはですね、世界の中の役割分担という発想になってくるんです。世界の中でどのように役割分担をするかということが、 これから当面の非常に重要な課題ですね。今までは値段における役割分担ですね、安い国と高い国、高い国は買う方に回って安い国が作る方に回ると、こういうふうに世界を運営してきましたけども、まあだんだんみんなだんだんというか急速に物価も上がってきまして、新興国もですね、値段はあまり変わらないようになってきた。さあその中で、その改めて、まあ、ここまで20世紀の文明の利器が広がった中で世界に役割分担をどうするか、この問題が出てきますよ。これは国内でもそうですよ。その日本は全部一つのね、経済の渦の中にあるわけじゃない。西の方に行けば大陸の影響も強い、日本海側の方に行けば日本海の向こう側の影響も強い。で、地域ごとにですね、産業も考え方もだいぶこうなんか重点のポイントが違ってきている。それぞれに日本国内全、国内でおいてもですね、自分とこの強みをどこに見出すか、自分とこの特産物をどうするか、ということを考えなければいけないわけですね。で、これはですね、非常にこれまた政治的に重要な戦略の立て方なんです。同じように持続可能で破局回避できる町や村を作るとしても、そこで最終的に何を売り物とし、ビジネスマンがそこで作ったものをどのように世界国内に売ってお金を外から持ってくるか。町や村に住む人のほとんどでここで生きている。しかし誰かはビジネスマンという形で外に飛び出していって交易をし、外で仕事をし、そのものやですね、サービスのやり取りをし、それによって世界全体、日本も世界全体のチームを作、チームができて、それで全体がですね栄えていくわけですね。すべて投げ打って貿易をやろうとか投資やろうとかバカなことやるからですね、今みたいに世界を見られるわけだって。まず基本は町や村の生活、これどの国でもそうです。これを壊しちゃダメですね。その上にですね、特産物という形で、あるいはその村や町の人たちの特技という形で、よその地域や外国に打って出ることができる競争力のある何かが育っていくわけですよ。これをどう育てるかがまた次に非常に重要な政治の戦略ですね。だからこれはですね、もう本当にその地域の個性だとか歴史だとか人々の思いだとか、何が得意何が不得意というものを冷静に見極めなければいけませんよね。見極めも非常に重要な政治の仕事なんです。ですからこれもですね、この各地域ごと国ごとに、まあこれ混乱が今広がってますから、この混乱から本格的に立ち上がろうと、抜け出そうとする中で、みんなこの見極めをしないといけませんね。ただとにかく戦争なんかやってたらそれどころじゃありませんしね、バブルの崩壊にある暴動なんかやってたら、もうそんな話はね、そんなあさっての話はできないって話にみんななってきますから、やはりここはまず日本が国内でやるしかありませんね。改めて、まさに進化ですよ。今、みんな実力もある人たちがいる。いろんな分野で強い人たちがいる。こういう人たちが集まって、さあ何を特産物としてやっていくか。自分たちが無理なく作って、あるいはやればできるっていうものをどう作って、何を作って、どこに売って、どうやって金稼いでくるか。これはやはりビジネスマンの仕事ですね。町や村の人たちの最後のそのお金を持ってくるのはビジネスマンですから、ビジネスマンがこれは考えて行動していかないとダメですね。ですからそういう、まさに町や村の範囲を超えて、活動する人たちのチームをやはり作るのも政治の非常に重要な仕事ですね。教育も、それから国防も全部この持続可能なそういう社会を支えるためのものとしてもう一回生まれてくるはずなんですね。ですから全部こうやってですね、政治というのは基本的な戦略を作って人のチームを作り、見極めをし、で進化を促し、でみんなに具体的なその成功を実感してもらう、ここまでチームを持ってチームを作って運営すること、これがね政治の基本だと私は見ていて思うんですね。ですから私はどうしてもそういうことをですね、ここでやらなければいけないと思うんです。私は前からこういう日が来るようなことを感じていました。で私は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムで前からこういう時になったらみんなで集まろうよという話をしているんです。なんかここまで行き詰まってくるとですね、新しい政治をもう政治家に任せられませんから、我々みんなでやるしかありません。政治は政治家の仕事ではないんです。何度も言うように政治というのは未来を作るこの舞台を作ることです。 具体的に人々に金をまくことではありません。舞台を作って進化を促す様々なチームを作っていくということなんですね。進化を具体的に達成するチームを作っていくことなんです。これは別に政治家にしかできないことではなくて、むしろ政治家にはなかなか今の政治家には難しいことで、意欲と見識のある民間人がやらなければならないことです。で、これはとにかくある分野の人たちだけが集まっているってのは絶対できないことなんです。ある地域の人たち、ある思いの人たちだけが集まっては絶対できないことなんです。最初の話になりますが、政治というのは右から左から金、お金を持っている人から持ってない人から、いろんな人たちが集まって政治になっているんです。こういう人たちが全てやはり未来というものに向けて合意できなければダメなんですね。で、それもですね、言ってみれば一つ完全にですね、今すぐ全部合意できるものあるとは限らないわけですよ。もうね、こんな話はね、ふざけた話は聞いたって無駄だという人もたくさん出てくるわけです。それでもそういう人たちがやがてどんな風に幸せになるかということをイメージしながら、具体的に誰かが行動を進めていく、意欲のない人たちは行動を進めていく。そうするとそっぽを向いた人たちもですね、時間とともに、ああなんかそうなのかな、なんかそんな風に良くなってきたのかなと、やがて思い直してくる時がある。そういう日をですね、待ちながら行動していく、これがね、政治というもんだと私は思うんです。で、それを担うことができる人たちはもうすでに私は日本にたくさんあちこちにいると思うんですね。ですから私はタイミングが来たら、そういう人たちみんな一旦集まってもらって、今申し上げた基本的な政治の構図というものを理解していただいて、進化をするための話し合い、チーム作り、これをね、早急にスタートさせる必要があると思うんです。まず原発の処理のこと、それから輸出産業のこと、エネルギーのこと、教育のこと、国防のこと、これ全部そうですよね。これ全部その分野のいろんな意味の専門家がですね、あるいはその分野に関して能力を持っている人、知識を持っている人たち、あるいはそういうものに対していろんな思いを持っている普通の人たち、ね、もう反対する人たちもいいんですよ。反対する人も賛成人たちも全部含めて、みんながそれぞれにですね、なんか、ああしよう、こうしようっていうものを、アメーバー的に、自分たちでこの手を伸ばして、人を見つけて、話をし、行動し、小さな巣を作ったり、壊したり、作ったり、壊したりしながら、やがてなんか大きな巣状に持っていく。このプロセスを大至急開始させなければいけないと思うんです。これが私は具体的に日本の政治の立て直しということだと思うんです。で、そこで出てきたものの中で、例えば法律はこう直した方がいいとか、これはこんな風なですね、仕組み作った方がいいとか、こういうことになったら、いわゆる職業政治家の出番だと思うんですね。どうすればいいかって話が出てくれば、この職業政治家は、まあそれに従ってですね、なんか政治、いわゆる職業政治でできることをやることはできるし、まあさっき言ったようにその微調整ですね。これ微調整は職業政治家の仕事ですよね。微調整は職業政治家にやってもらって、まあいろいろやることもあると思いますから、その辺のチームをとにかく確立させるっていうことが、私は日本の再建の非常に重要なポイントじゃないかと思うんですね。まあ今日は総論ということをいろいろ申し上げましたけども、みんなで良き日本を再生しようということで、まあこれからいろいろ考えていきたいと思いますんでね、どうぞ皆さんもですね、ご自身の周りに良き影響力を広げてですね、日本が進化できるための、やっぱりね、人をですね、どんどん集めていただきたい。そういうふうに思っております。そして我々の NPO ではですね、今のこの戦略ということをですね、前からずっと研究してるんです。まさに新しい町や村、どんな新しい町や村がですね、まさにこの、破局を回避できる町や村なのかということをずっと研究していて、我々の NPO のホームページ見ていただきますとですね、まあ、そこにいろんなその具体的なその町や村のあり方、産業のあり方について詳しく出てると思います。あるいはその新しい都市再生の技術とかですね、あるいはもうこれでね、今までの組織から出て具体的に行動してはならない人もたくさんいますよね。まあ一人で、あるいはチームでなんかね、荒波を渡っていかなきゃならない人もたくさんいる。まあそのためのスピンアウトのこととか、あるいはもう中小零細企業の立て直しのこととか、もう戦略的にやらなきゃならない課題が目白押しですよね。まあこういうものを実は我々 NPO ではずっと研究しておりますから、よろしければですね、まあその辺も見て参考にしていただきたいと思うんですね。 というところで、今日のみんなで良き日本を再生しようというお話、これで終わりにさせていただきますが、どうぞまた皆さん、お目にかかることも含めてですね、これから良きチームワークを組んでまいりましょう。では今日はこれで終わりにさせていただきます。